はい、久々のつってもこの間はあの撮って配信はしたんだけど、BJ の部屋でございます。長らくお休みをしておりましたが、前回阿部義行選手のね、インタビューを撮って、で今シーズンはちょっとオフシーズンに BJ の部屋強化してですね、いろいろ撮ろうかなというように思ってますんで、いろいろと今はね、いろんな選手、勝手選手だった方も含めて、いろいろ話をね、あの、聞けるようにっていうことでいろいろ手配してるんだけど、ミュー氏は個人的に誰か聞きたい、話聞きたい人とかいる？
ん？個人的に？
うん。
まあ、まずは引退を発表した人とか。
ああ、今年。
ああ、
いろいろね、今年も、驚きを持って、ジャパンカップの後などにね、発表がありましたが。
うん。
ああ、そうね。湯浅地方は湯浅地方国内レースってほとんど見てないのよね。
そうですね、あんまり見てないですね。
これどうなの、当時からあのそのなんていうの、ロードレースのさ、ジャーナリストを目指してフランス行ってた時代とか、日本のどういう状況かみたいな情報は入ってなかったの？
ああ、ネットとかがない時代なので、入ってないですけど、その時代ヨーロッパで活躍してた選手のレースは見に行くようにしてました。
あの、国内でも？
海外で
っていうことか。うん、あ、じゃあ、あれなわけ。まあ、三船さんがいた時代だから。
そうですね。三船さん、野寺さん、それこそ安倍さん。
あ、そうか。野寺さんのレースも見に行ったことあるの？うん、
はい。
あ、コルパック時代？
そうですね。
おー。それは何？フランスであったレース？
フランスであったレースです。
へー。当時はもう、からあのまんま？
うん、そうですね。
そうか。あのまんまか。まあ、あんま変わんないだろうね、野寺さんは。ね。なので、あの、今季、まあ、今季というか、あの、はい、今回 BJ の部屋は、ちょっとレジェンド的な人たちをですね、いろいろとお呼びして、で、前々から他の番組でも言ってましたけど、全日本選手権、
はい。
基本日本チャンピオンになった人たちに、その時代のレースを振り返ってもらいながら、当時の日本のレースはどんな感じだったのかとか、その当時こういう人が強かったんだよねとか、そういうお話いっぱい聞けたらなというふうに思ってるんですが、この辺知ってるのってミュール氏ぐらいか。
あ、でも自分も直接レース会場にまだ行ってない頃。
これの、何歳ぐらいなんだミュール氏って。98年だから、98年から今の形で全日本選手権、
うん、
あったわけだけど、
プロアマーオープン。
そうね。それまではプロ登録の選手のみ。
そうそう。
みたいなことでしょ。
うん。まあ、実質、あの、まあ、年齢分け。
うん。
まあ、ヨーロッパの関連に習ってというか、
うん、まあ、はいはい。
制度を日本もちゃんと、
うん。
同じ制度でやることになったという。
うんうん。うん。
その一発目の98年ですよね。
うん。
うん。
どうなの、ま、この時代、ま、98年で何やってた？
いや、自転車レースあちこち。
お、出てたの？
それこそ自転車レース、自転車を持って、電車で、西に東に、武者修行
に。うわ、武者修行に行ってた時代なんだ。
そうですね。
このですね。
その修行も、無駄になりってことだよね。
そうそう。
そうなんだ。あんな結構いっぱい出てたの？レース。
うん、そんな頃ですよ。
だからあれでしょ？兄もじゃないの？
兄もレース出てたかな。
おお、そうなんだ。
だから見るよりも、
うん、
まあ、もちろんレースは見てましたけども、
うんうんうんうん。
それよりも走る方、
そうか。選手目線でみたいな感じだったわけか。
うん。
じゃあ、さ、当時さ、何歳ぐらいなの？その頃って。
二十歳ぐらいだと思うんですよ。
ああ、んじゃあ、どっか上のチームに入れないかなとか思ってたの？
いや、でもそんなレベルじゃないですから。
あ、そうなの。それは、まあ、趣味の範囲で。
そうそう。
やってたわけか。
うん。
98年、湯浅地方は？
私はね、初めてツードフランスをプレスとして追っかけた年です。
だからこれ、パンターニーの年だっけ？
フェスティーナ事件
だよね。あれが初めてなんだ。
そうなんです。じゃあ、プレスとして行ったのは初めて。
駆け出しのプレスとして。
うん。
右も左もわからない中。
はい。
不質な事件があり、半泣き状態になっていたと。
そうです。ウィアーみたいな。
いう時代だ。
はい、そういう時代。
そうか、俺は働き出して大阪にいるんだよね、この時。
うん。
多分。 で、その、大阪でこのパンターニのテレビを見たような記憶もあるんだけど、
うん、
行く前なのかな。でもまあそれぐらい前後だわ。だからまあまあ20いくつぐらいの感じかな、
うん、
ああ、だから社会人になってっていう感じだったと思うね、これ。あ、もう下関に帰ってた、もう大阪で夢破れて下関に帰ってたかもしれないね、俺。もう
二度と大阪に行くかみたいな。
もうダメだと。いや、大阪ってかね、京都に破れたんだけど、京都はもう二度と嫌だと思いながら、廃山兵のようにあの下関に帰ってた時代だと思うんだけど、当然だからその頃自転車って、まあ、ツールドフランスはね、なんとなく知ってて、うん、まあ見てたけど、
はい、
深くは知らなかった時代だから、うん、で、この時代のレースって、もう本当に資料も少ないじゃない？
うん。
ね。
そうですね、うん。
自転車雑誌のバックナンバー開くか。
はい。
まあ、私は、とある宮田関係者数字から VTR をね、あの、ツールド北海道の VTR を借りて、見させてもらったりぐらいからやっぱせいぜいだから、
うんうん、
当時チームの状況とか日本のロードレース界の状況なんかほとんどわかんないよね、この時代。
そうですね、この時代まだ雑誌全盛期ですからね。
あ、
インターネットがなかった、
うん、ないないないない、
ぼちぼち出るかっていうくらいでした、
うん、ちょくちょくそういったそれらのサイトは出てきてるんですけど、
うん、
今ほどあの充実はしてなかったですよ。
全然ないですよ。
そうだね、うん、そうだね。まあまあそんな中、今日はまあ記念すべきこのレジェンド特集第1回としてですね、
うん、
第1回にふさわしい方をお呼びして、
うん、
当時のいろんな日本のロードレース界の話とか、まあそのね、全日本選手権、プロアーマーオープンになった初めての、今の形態になった初めての全日本選手権がね、どんな感じだったかっていうお話をお伺いしようかなということで、今日はブリヂストンアンカー監督、藤野監督に登場していただいて、その当時の話をいろいろ聞こうと思いますけれど、地方さんなんかはなかなか藤野さんが走ってる姿はあんまり見たことないよね、現役で。
そうですね、見たことないですね。
ね、ツールド北海道ではフューチャーされてるんだよね、見るでしょうね。
その年ですね、98年。うん。
ただこのツールド北海道でフューチャーされると勝てないっていうジンクスがずーっと張ったみたいで。
まあね、カメラが追っかけ回されるストレスもあるかもしれない。
そうそう、誰か一人ポーンってこのスポットライトを当てると必ずその人がどっかでうわダメになっていくみたいな感じになるんだよね、
うんうん、
当時選手からもそういうことでね評判は悪かったらしいよ、
うん、
と宮田の関係者の方がおっしゃっておりましたが、まあでもね、そういうのを見て、だからあの頃はミュール師匠が持ってるやつはあれだよね、96年ぐらいなの。
あれどうでしたっけ
?98 年だっけ
?98 年ですよ。
8年だ、この年だ。だから全日本取った後なのか。
そう、だから、ツールド北海道でも注目されたと。
そうだ、そうだ、
うん。
で、その前のツールド北海道では、まだ若かりし藤野さんが、エースを任されるみたいな、年もあんのよね。
うんうん。
それが結構なんか、初々しいんだよね、なんか藤野さん。
うん、
ね、で、今、なんていうの？日本のレースの解説でもね、日本のレースの会場で解説される、大石さんが、エースだった時代だよね。で、大石さんがなんかがあって、藤野さんをエースとしてやろう、みたいな、ツールド北海道のね、VTR も残ってるんですが。まあまあ、だから、本当この藤野監督というのが、まあ、どういうね、こう、形で全日本選手権を制覇していったのかっていうお話をね、今日ゆっくりお話をお伺いできたらというふうに思っておりますんで、この後藤野さんに登場していろいろとお話をお伺いしようと思います。はい、ということでね、冒頭にもお話ししましたが、今日は藤野監督をお呼びしてですね、日本一になった時の98年のお話をいろいろとねお伺いしようと思いますが、冒頭にはミュール師匠がいたんですが、
はい、
急遽、本番にはいなくなったので、この98年の実業団の、そのね、日本のロードレース界がどういう風になっていたのか、岩佐地方もほぼデータないでしょ、うん、
そうですね、98年、日本にいなかったので、
ね。あ、そうだね、もう、はい、まさにペイペイのジャーナリストとしてフランスにいた。
いた年ですね。
は
い、
フェスティナ事件で半泣きになってるっていう時だから。うん、
はい。
ほぼ日本のことは知らないと。
うん、
僕も98年は、VTR でチラッとツール北海道を見たぐらいなので、まあ実際ね、はい、生でお話を聞けるっていうのは非常に楽しみだなということでお呼びしたいと思います。ブリヂストンアンカー監督、そして、この9、全日本選手権、プロアマオープンになっての1回目、それから2回目、ということは連覇されたっていうことですね。98年、99年ということで、全日本チャンピオンでいらっしゃいます。藤野監督です。こんばんは。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。もう、ずいぶん古いお話をお伺いするわけですが。
いや、一昔どこじゃないですね、これはね。もう、本当に。いつの話だって言われちゃいそうな感じがしますね。
でも、どうですか、その現役時代の走りって、やっぱり覚えてます？そのレースっていうか。
まあ、悔しいレースと、うん、その、まあ、勝ったレースっていうのは嬉しいっていうよりは、やっぱりほっとする方が多かったですよね。
あ、そうなんだ。ほっとする感じなんですか？はいはい。
そうですね。うん、いや、常にこう、プレッシャーがこう、あるわけじゃないですか、なんか。勝ってやったっていう前に、よかったって、ほっとしたっていう。
そうか。
そうそう。
そんなやっぱりエースとしてはやっぱ背負うもんって、当時からやっぱ大きかったってことでしょ？
なんでしょうね。まあ今と似てるところもあるんでしょうけど、
はいはいはい、
やっぱりずっとスポンサーをこう、チームにつけて走る環境の、
うん
うん、まあチームをこう転々としてるわけなので、
はいはいはい、
やっぱりこう、いい時もあれば悪い時もあるっていう状態がこう続くわけですよね。
はいはいはいはい。
で、やっぱりこう単純に結果が全てだと思ってこう走ってたので、
うんうんうん、
来年チームがもしかしたらなくなるかもしれないって言われたら不安になりますよね、やっぱり。
うん。うん、
ちょっとやっぱりこれは結果を出してなんとか来年につなげなければいけないと、自分の環境がなくなってしまうとこう思うと、
うん。
やっぱりこのレースには絶対、例えばまあ全日本選手権もそうですし、
うん、
そういう国内の大きなレースにまず勝たなければ来年はないっていうふうな、こうそういう、自分でそういうふうに勝手にプレッシャーを自分でかけてたのかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。そうか。この98年の当時は、チームは、はい、イノアック。
そうです。イノアックデキというチームだったんです
けど。はいはいはい。この、ですか、このイノアックっていうチームは、もう、どういった形だったんですか、そのチームの構成っていうか。今みたいに、その、なんていうかな、クラブチームじゃないけども、運営母体があって、そこにやっぱスポンサーついてもらうことでっていう形。
そうですね。うん、一番似てるケースはやはり、
はい、
メーターのチームに、
あ、
非常によく似てる形態ですよね。
ああ、そういう形態だったんですか。
は
い、
ええ。
あ、だからもう確実に結果を求められるチームだったんだ。
もう 100% ですよね。
うん。
要は自分たちが一応そのチームの母体の役員になって、うん、
はいはいはい。
スポンサーを、
はい。
取りにこう行ってるような状態だったわけですね。
ああ、そういう状態なんだ。それはすごいですね。当時、国内チームにそういうチームって何チームかあったんです？
いや、多分ないと思います。今でいう、まあ、ブリティストンと、シマの、
うんうんうん、はいはいはい。
あとは、何でしょうね。あと、ノックスとか、そういう。
ノックス？
すごい、こう。
はいはいはい。
多分知らない方もいらっしゃ
るから。
意外とでも、チーム数は多かったと思うんです
よ。あ、今よりも多い感じですか？
は
い、
もちろん、チーム宮田もありました
よね。はいはいはいはい。
充実してたと思うんですよ、すごく。
そうか。で、この当時の VTR 見せてもらうと、結構個性的なメンバーいっぱいいますよね、各チームに。
まあ、濃すぎますね。
これ、自転車界がものすごい武闘派が来ろみたいなイメージがちょっとあるんですけど。
武闘派っていうか何なんでしょうね。うん、まあ、その年代の人たちのやっぱりこの、まあ、武闘派ってたらそうなんでしょうね。
うん、
な
んでしょうね。体育会系というか、
うん、そうですね。
恐ろしい感じだなって思いながら、ちらっと、拝見したんですけど、まあ、じゃあ、その当時からして、やっぱそういう形態で運営す、チーム運営していくって、珍しかったんですか？
そうですね、その前身のチームがエプソン・ボスコっていうチームで。
あ、そうですよね、ボスコですよね、はい、はい、はいはい。
もそこも、まあ、一つの街の自転車屋さんが、うん、そういうスポンサーをつけて、
うんうん、
で、まあ、レース活動してたわけなんですけども、
はい、はい、はい。
あそこにサプライヤーですよね、
うん、
つけながら、
はい、
国内の活動を、
うん
まあ、してたっていう流れで、
はい、
やはりこう、まあ、結果というよりやっぱりこうその企業さんのいろいろなこう事情で、
うんうんうん、
やはりスポンサーとのやっぱりその、うん、なんていうんですかね、こう、うん、宣伝費っていうのはやっぱりこう上下しますよね。
はいはいはい。
そうするとやはりもうこれでは活動できないっていうような状況が、
うん、
まあ来る。
うん、
来てしまった時があるんで、
はいはいはいはい、
まあ、それでもどんなそういう形態のチームだったらあると思うんですよ。
うんうんうんうん。
でまあ路頭に迷って、
うん、
でまあその何人かのメンバーが残って、
うん、
まあまた新しくじゃあ頑張りましょうということで、
うん、
まあイナクレキっていうチームがまた誕生したわけ
ですね。はあ、そういうことなんですね。ならその前身だったボスコっていうのがまあ母体というかベースになってっていうことなんですね、これ。
そうですね。
なるほどね、はい、イノアックね。あ、じゃあやっぱりそういう危機感の中、やっぱりこの98年、
そうですよね。
はやっぱあれでしょう。やっぱそういうのって藤野監督自身もいろんなスポンサー周りやってってやられてたってことです。
まあスポンサー周りというのはやはり自分はもう結果を出して、
うんうん、
それをチームに、
うん。
チームのその、なんていうんですかね、
うん、
来年の活動につなげるような動きということで、
はい、
本当に、そういうことしかできなかったですから、結局選手なんでスポンサーもあってなかなか、
そうか。
できないわけですよね。
はいはいはい。
だから、それに対して動いてる人たちがいるわけなので、
うん、
やっぱりそういう活動が少しでもこう有利になるように、
うん、
まず結果がなければ話にならないわけですよね。
そうですよね。そうか。そうすると、これどうなんですか？その98年っていう年は、このイノアックができてどのくらいになるんです？まだ1、2年って感じです。
ですね、うん、実際は、
うん、
92年になるんですよ。
はいはいはいはい。
僕が加入したボスコというのは、90年に僕が入った前からの、まあ、チームなんですけども。
はいはいはい。
90と91年、2年だけの活動だけだったんですね、自分が実際所属したのは。
はいはい、ボスコはですね。はい。
で、まあ、母体がなくなってしまって、
うん、
まあ、残った何人かのメンバーでうまく、また次の立ち上げをしながら、
はいはい。
で、92年っていうのがオリンピックの年だったんですよ。
あ、はいはいはい。
でもうこれはもう何としてでも出なくちゃいけないと。
うんうんうんうん。
チームを、存続というか、新しいチームを誕生させるためには、
うんうんうん。
何が何でも出なくちゃいけないっていうことで、
はい、
まあわずか2、3ヶ月ぐらいしかなかったんですよね。もう、
はいはい。
年末にこう路頭に迷って、
はい、
職案通いながらこう、どうするかなみたいな感じで。
はいはいはい。あ、そうするとこれ藤野監督もまだ随分お若い頃ですよね。
まあ23ぐらい
なんだ。あ、23ぐらいなんだ。
はい、そうなりますよね。
はいはいはいはい。ほんでその路頭に迷いながら、みたいな感じ。
そうですね。どうするのかなぁと思いながら、まあ、
うん、
まあ若いんで、まあ勢いですよね。まあ、なんとかなるかという。
まあまあまあまあ、この、そのくらいの年齢はね、まだどうにかなるかって思える年ですもんね。
ね、まあ、半年ぐらい、うん、その、まあ給料なくてもなんとか、
うんうん、
なんとかなんだろうと。
うんうんうん、
勢いで、まあ、うん、そのオリンピックに出れりゃなんとかなるだろうみたいな、そういう単純なそういう。
はいはいはいはい。
アホですよね、本当に。
いやいやいや、そのポジティブシンキングで。いや。
簡単に出れるわけないの。
そうか。じゃあ、そういう思いがあって、まあその立ち上がってそのチームに合流してって感じなんですね。
そうですね。 結果的にまあ、イナックさんと、うん、まあ、はい、デッチさんという、まあ、スポンサーが新しくこう、ついて、なんとかこう、なんていうんですかね、活動のこう形ができて、もうあとはもう、ドタバタのところでも、わずか数ヶ月のその選考会に向けて、
はいはいはい。
練習をこう始めたわけなんですけど、
はいはい。
まあ本当にそこでなんとか出ないと、本当にもうどうしようもないっていう状態だったんですよね。
で、どうだったんですか？
その時は確か群馬で、
はい。
まあ選考会が4月だったと思うんですけど、
はいはいはい。
あって、まあ確か2位だったんですね。
おうおうおうおう。
1位が、愛さんの監督、田中光輝くんで、
はいはいはいはい、田中監督が、はい。
2位が自分で、3位が今、一緒のアンカー販売会にいる藤田くんだったんですけど、
ああ、はい、藤田さんですね。はいはいはいはい。
で、まあ、ワン、ツー、スリーで、その場でもう、1、2、3位がもう、その会場でも決定っていう。
ああ。
まあ、ほんとシンプルだったんですけど。
あ、そうなんだ。うん、で、それで、あれなんですか、あの、藤野監督が出場されているバルセロナ。
そうですね。
はい。これが出場になるんだ。
そうなんですよね。
ええー。ほんで、このバルセロナで21位ですよね。
そうですね。
これ、うん、俺、日本人最高位ということで、お伺いしてるんですけど。
そうですね。今までが確か25位か6位が鈴木光弘さんの結果だっていうのを聞いてたんで、
うんうん、
もう行くからにはもう、それを塗り替えるしかないと今度は。
そうか。
ただ出ただけじゃしょうがないという、
ああ。
形を作ってこなければいけないっていう。
そうか。
まあ、ことですよね、本当に。
それじゃあ、やっぱこの、その、まあ、92年からはずっとそういう形で、
そうですね。
結果を求められ、常に結果を求められるっていう立場で、競技生活ずっと送ってきたんだ。
そうなんです
ね。いや、それすごいっすね。いや、でも、よくこのチームもこれだけ長い間というか、まあ、ねえ、まあ、そう、ヨーロッパみたいに、まあ、長いスパンで、なかなかやっぱ日本でも難しいとは思いますけど、これ、ねえ、結果として見てみると、結構長いことっていうのは、やっぱり、その年その年のレースである程度、皆さんが結果出してたっていうことなんでしょう、これ。
そうなりますよね、本当に。
うん、
もうチームみんなでなんとかして、
うん、
まずは結果って言い方変なんですけど、
はいはいはい、
結果が出なければやはり何もこう進まないんで、
うんうんうんうん、
それをみんなでこう目標に立てて、
うん、
まあもう本当に日々練習にこう明け暮れてたっていう。
うわ、すごい時代だなぁ。今でもそれってできそうでなかなかね、今なんかはまあ宇都宮ブリッツェンさんが結構苦労してやられてますけど、
はい、
状況としてはまだ、はい、今よりもロードレースって一般に浸透してないですよね、この当時って。
してないって言い方変なんですけど、うん、そうなってしまいますよね。レースの数も本当少ないですし。
ですよね。ね、いや、その中エースとしてというか狙いに行くって相当なもんだなとは思うんですが、じゃあ、あれですか、この、まあね、今回98年のお話をお伺いしようとは思うんですが、はい、この前身のプロアマオープンになる前の、はい、要は、プロだけのっていうのもあったわけですよね。
プロだけの全プロ選手権っていうのもあります
ね。はいはいはい。それは藤野監督は何回か取られてるんですか？
確かそのオリンピックが92年だったんですけど、
うんうんうんうん、
まあそこでもう一区切りをつけようっていうふうに思ったんですよね。
はいはいはい。
まあなぜかわかんないんですけど、
はい。
で、まあ日本に JPP っていうまあプロのチームが当時あったんですけど、
はい、はい、はい。
もうそこにもう行くしかないと。
はいはい。で、
海外の、うん、その、プロの選手と一緒に走るっていう風な、
うん、
自分にはそんな夢はなかったんですけど、全然。
はいはいはい。
まあそういうとこも知らなかったんですね、実際は。
いや、そういう情報はあんまりなく、このロードレース界に入ってこられたんだ、藤野さんは。
知ってるのはやはりツール・ド・フランスのビデオを、うんうん、まあ自転車始めてからこう見るようになって、うん、まあすごいなっていう程度で、まさかそういう海外で自分が走るなんてのはもうみじんも思ってなかったですから。
え、自転車始められてそれ見たっていう感じなんですか？
そうです。
え、はい、じゃあ、もともと何がきっかけでこのロードレースやることになったんです？
まあよくある小学生の頃に、
うん、
あの、普通の、なんていうんですかね、いわゆるロードマンみたいな、いう、
はいはいはいはい。
ブレーキのついた変速機の、ね、自転車を買ってもらって、
はい、はい、はい。
で、普通に、まあ、サイクリング少年ですよね、もう。
あ
いわゆる。
サイクリングがスタートなんだ。
そうなんですよね。
へぇー。で、自転車が乗るのが好きでっていう延長でっていうことなんですね。
そうなりますね、本当にもう。レースなんていうことも全然知らなかったですし、
うんうんうん、
ただサイクリングして、
うん、
おにぎり持って、峠に行って、
うん、
登れなくて途中で足ついて、
はいはいはい、
自転車を押して、そんな感じでしたから。
うん、そういう感じだったんだ。いや、そういう中で、そのね、ロードレースの世界に入って、一応、ええ、そこでプロでっていうのは、
まあ、不思議なんです
けど、ね。すごいですね、そのステップっていうのも。ねえ。で、まあでも本当、そういう中で、ならその、そのプロチーム当時の JPPA でしたっけ、
はい、はい、JPPA ですね。
もうそこに、もう参加してやるしかないっていうような感じで。
そうですね。うん、もう、まあアマチュアで走って、まあ、うん、オリンピックも行ったんで、もうこれはヨーロッパに行く、
はいはい、
そういう、その当時道があったわけですよね。
はいはい。
例えば市川さんだったりとか、
うんうんうんうん、
まあ高瀬松也さんもそうですし、
はいはいはい、
まあ、いろんな方がそういう苦労していった道があったので、
はい、
まあ比較的行きやすくなってたわけですよね。
はいはいはい。
で、まあプロになって、
うん、
そのじゃあ挑戦してみるかっていう、
うんうん
う
ん、
そういうなんか感じだったんですけど、
はいはい、
まあその次の年の全プロで確か優勝したと思うんですよね。
あ、それが何年？
93かもしくは94
か。あ、そうなんだ。じゃあこの頃からなんていうかな、いやまあこの以前からでしょうけど、91年ぐらいからやっぱり徐々にその競技の中で台頭を表してっていう感じなんですかね、やっぱ。
まあそうですよね。その前はホビーレーサーだったんで。
そうか。
あのなんていうんですかね、高校でこう。うん、なんていうんですか、競技やってなかったですから、
うんうんうん、
普通に専門学校行って家業の床屋やってたんで。
おそうなんですか。へえ。
でも藤野さんあれですよね、1990年の世界選手権宇都宮だったやつには出られたんですよね。
出てますね。そういえば出てますね。忘れてました。忘れてました。
そうか。んじゃあまあおおよそほんと十何年かっていう間ずっとトップレーサーでっていうことだ。これ経歴聞いて、
よく知ってますね。
経歴聞くとでもすごいね。じゃあ、この93年の全プロが一番初めの、まあ、全日本っていうか、その、プロだけのっていう。
そうですね。3か4どっちからだ
と思う。はいはいはいはい。
はい。
そうか。この頃の全プロっていうのは走る人数自体ももう少ないんでしょ？
いわゆる競輪選手。
はいはい。
地区の競輪選手。とはい、あとは、まあ、プロ登録した選手と、うん、あとはアマチュアの選ばれた選手、
はいはいはい、
っていうことなんですね。
っていうことで、
ええ、
それじゃあこのなんていうかな、98年の時に、
はい、
まあ、プロアマオープンになるっていうので、これなんかこう変わった心境みたいなのは当時なかったです？このレース形態が変わるっていうか。
いや、ありましたね。やっぱりその多分前の年か、
うん、
前々年度だと思うんですけど、うん、まあ、元島野にいた、安倍さんが、
はいはいはい、
マペイのチームに入って、
はいはい。
まあ、多分ナショナルチャンピオンになって、
はいはい、あの、伝説の一人で逃げちゃって勝ったっていうレースなのかな、それが。はいはい、
ね。
はい。
で、その時に多分初めてナショナルチーム、うん、ナショナルチャンピオンジャージを着て、
うん、
国内のレースをこう多分走ったと思うんですよ。
はいはい。
それがもうやはりすごい、なんていうんですかね。
うん。
かっこいいわけじゃないですか。
一人だけジャージ違うし。
ああ
うん。
これはやっぱりすごいなぁと思って。
うんうんうん。
その98年っていうのは、そのプロアマが、
うん、
その統合して、一つのチャンピオンを決める大会の第1回だっていうふうなことになった時に、
うんうん、
これは絶対勝たなくちゃいけないっていうふうに
思った
わけですよね。
もう本当に正真正銘の日本一だって感じがしますよね。
そう
か。
うん。で、またチームもその時に、
うん、
もうごたごたで、もう、なんていうんですかね、もう火の車状態な感じ。
そうか。
そっちに拍車をかけて、
うん、
なんていうんですかね、その勝つっていうよりは勝たにはいかんっていう。
そうか。 まあ日本一になりゃどうにか首つながるんじゃねえかみたいな感じがあったんだ。
はい、
あ、ほんじゃもう本当に欲しくて欲しくてっていうタイミングなんですね、この98年って。
あ、なんかそうですね、運がいいのか悪いのかわかんないですけど。
うわ、すごいな、そん中で走るプレッシャーって半端ないっすね、言ってみれば。
ですよね、なんかもう、なんなんですかね、さっき、なんかそうですね、
うん、
嬉しいっていうよりは、ほっとするっていうのが、ほんと正直な、こう、回答しか出せないですね。
あ、そんだけ、そうっすよね、だって、ほんと自分の生活もそうだし、チームの存亡に関わる、走りってことですもんね。
そうですね。やっぱみんなもそれ、みんなもそれで、
うん、
やっぱ結果を出さなくちゃいけないってことで、うん、やっぱり、ね、あの、お互いアシストして、それで走ってっていう、そういう仲間だったんで、
そうか。
やっぱりそれを無駄にはできないですから、
なるほどね。
そういう役目に立たされたわけなんで、それはもう何とかするしかないっていうことになりますよね。はい、
そうですよね。あの、この98年当時の、その、ね、チームメイトっていうのはどういう方いらっしゃったんですか？
この当時はですね、
うん、
そのルール的にちょっと覚えてないんですけど、はい、多分プロアーマーが一緒になったっていうことなので、
うんうんうん、
ちょっと間違えたらあれなんですけど、あの、まあ、山田さんっていう方がいて、うん、
はい、
本当チームのもうキャプテンとして、
はいはい、
スポンサー活動も行ってる、すごい、まあ、
はい、
本当に練習というよりもそのスポンサー活動が大変ね、忙しい中で、
はい、
走られてる方と、
はい、
あと多分橋爪さんですね、
橋爪和
也さんっていう、はい、
はい、
まああのプリズンサイクルの選手でもあったんですけども、
はいはい、
それと私とあと鈴木真嗣っていう、真嗣じゃなくて真嗣っていう。
あ、真嗣っていう方がいらっしゃったんだ。はいはい。
アイさんで何年か走った選手なんですけども。
はいはい。
自分とすごい、もう、ずっとレースをやってきた仲間なんですけども。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
で、まあそのメンバーが中心になって、
うんうんうん、
まあ、ですよね。
うん。はい。あの、この当時、まああの、たまに昔のレースの話聞くんですけど、あの、今ほどはまあ無線もないとかっていうのもあるし、あの、その、なんていうな、チームで戦っていこうっていう意識は比較的今よりは低かったかもっていうお話も聞くことあるんですけど。
そうですね。ただ、その、前身のボスコっていうチームは本当にヨーロッパスタイルのチーム、
うん。ああ、そうなんだ。
スポンサー形式で。
はいはいはい。
もうチームカーもありましたし、ちゃんとその当時で
も。おお、すごいっすね。
で、やっぱりチームプレーを、すごくこう、
うん、
なんていうんですかね、
うん、
重要視してるチームだったんで、
はいはい。
まあ、徹底的にそこでなんかこう、チームのプレーをこう、教わったというか。
あ、そうなんだ。そうすると比較的日本のチームでも早く、まあ、今のか、ような形というか、
そうですよね。
チームプレーでアシストと、やっぱり、その、エースの役割っていうのははっきりあったっていう、形なんですね。
はい、はい。もう風向きから、なんでお前風がこっちから吹いてるのよ、そっちに行くんだとか、
そうか、そうか、そうか。なるほどね。じゃあもう本当に、なんていうかな、そのチームメイトの走りを無駄にできないって思いも、
そうなんですね、
特に強いでしょうね、そうだと。そうか。あの、当時、その、藤野監督自身の走りっていうのは何が得意だったんです？
なんなんでしょうね。一応オールラウンダーだったと思う
んです。あ、そうなんだ。ある程度坂も行けるしっていう。
そうですね。登りも好きですし、
うんうんうん、
スプリント、まあ、大集団のスプリントは無理ですけど、
はいはい。
まあ、少人数のスプリントだったら、
うん、
まあ、結構こう、確率が高いなっていう、多分タイプだったと思うんですよね。
そうか。いや、まあ、人数絞っていって、ある程度の人数だったらいけるかっていう感じ。
そうですね。
ああ、じゃあまさにこの年開催された広島向きっていうか。
そうですよね。もうサバイバルで、最後、もう、我慢勝負ですよね。
ですよね。そうなっていくってことですよね。そうか。あの、広島のコース自体は、あの、あれなんですか？これまだできて間もない頃なんです。
初めて走りましたね。
あ、そうなんだ。この時初めて走った。はい、
初めて走ってました。
あ、そうなんですね。で、初めて走った年にっていうことなんだ。
まあ、あの、 地方の大会はもしかしたらあったかもしれないんですけど、
うんうんうん、
本当に知らなかったんで、どんなとこだろうなと思って、うん、ただ暑いっていうのは聞いてたんで、
はいはいはい。
まあ、暑さ対策だけは、
うん。
なんですかね、もう真夏の炎天下の中、ただひたすら走るだけの練習しかしなかったんですけど。
そうか。なるほど。じゃあ暑さ対策は万全にして。
そうですね。あとはもう本当に、それまだ全然調子悪かったんで、うん、もう半分諦め加減で言ってたんですけどね。
あ、そうなんですね。で、この当時、藤野さん的には、藤野選手的な、
ええ、
あの、あれとして、この選手はマークしとかなきゃっていう、その、ライバルって。
そうですね。うん、まあ、やっぱりその当時いたのは、
うん、
橋川選手ですよね。
ああ、橋川選手、うん、はい。
で、誰がいたかな、まあ、ブリヂストンだったら、
はい。
まあ、藤田選手とか、あと、まあ、鈴木真嗣選手とかですよね。
はいはいはいはい。
だけど。
そうか。これ、藤田幸三選手ですね。まあ、ね、はい。
まあ、まあ、鈴木真嗣もそうですし。あ、
この頃、鈴木真嗣選手ももう結構怖い存在ではあった。
いましたよね。
あ、そうなんだ。そうか。
あとは渋谷ですよね。
ああ、渋谷さん、はい。そうですよね、そうですよね。渋谷さん。
ね、日報だったら、誰ですかね。ちょっと間違えたかもしれないですけど、水谷くんとかも確かに。
ああ、いや、いますよね、この頃。
思うんですけども、はい。
そうですよね、水谷さんがいらっしゃってっていうことか。あれは、宮田の安藤さんとか、真鍋さんもいた。
真鍋もいました
ね。ですよね。
どこもいましたし。
ですよね。
まあもう。
じゃあこれ、これ結構厳しいメンバーですね。
そうですね。まあ特に、真鍋さんはもう本当に、
うん、
僕の中ではすっぽんの真鍋と呼んでますから。
みんな似たようなこと言うな、話聞くと。
食いついたら離れないですから、
ね。はいはいはいはい。あの、みんな言うんですけど、真鍋さんのことをみんなに聞くと、負けるとは思わないんだけど、やられるんだよねってみんな言うんですよね、これ。
素晴らしいですよ、本当に粘りは。
そうか。あ、じゃあ、今やっぱり現役でまだ走られてる人もいるし、っていうことで、まあ、藤田さんなんかはもうそうそうたるあれですもんね、過去の、あれで言うと、キャリアで言うと。
そうですね。
んじゃあ、やっぱこのあたりを相手にしながら、その重圧を背負ってっていうのは、まあ、想像絶するなって感じもするんですけど、あの、
うん、本当にもう、
どうです？この時のレースって結構今思い起こすとこう覚えてます？覚えてらっしゃいます？
まあ、本当にまあ暑かったんですよね、
うんうんうん、
非常に、
うん。
で、もう自分の中では、もうこれだけ練習したら絶対に負けないっていう、そのぐらい練習していったわけですよ。
おそんなに練習してたんだ。
はい。
はいはい。
自信っていうよりはもうそれしかないわけですよね、もう。
うんうんうん。
こうなんか落ち着かせるっていうか。
はいはいはいはい。
もう、だからこれで負けたらもう相手の方がすごかったというふうにもう思うしかないですよね。
あ、うん、
はい。
どのぐらいで、一日どのぐらい乗れられてたんですか、この、その、全日本に向けて。
まあ、あんま調子良くなかったんで、正直なところあれなんですけど、うん、2週間ぐらい前までの1週間を、やっぱ毎日、超炎天下の中をもう200キロぐらいずつ走ってましたよね。
ああ、そうなんだ。
でもみんな同じぐらい走ってると思うんですよ、やっぱり。
この当時のメンバーは。
はい。
そうか。でも、まあ、でも本当に、もう練習嘘つかないよっていうところを信じるしかないですよね、そうなると。
そうですね、あとはもう本当にもう勝ちたいって気持ちが。
うんうん。
もう途切れなければ。
うん。
ですよね、最後は。
そうでしょうね。特に広島のコースはそうなるだろうなという気もしますから。うん、そうか。んじゃまあ、練習量だけは負けないっていう気持ちで。
まあ、言ったつもりなんですけどね。
うんうんうん。本当に。で、どうなんですか？やっぱ思想の段階なんかで広島のコースをね、ざっとやっぱ走られると思うんですけど、
ええ、
あの、一番初めの印象って覚えてらっしゃいます？
多分ですね、
うん、
まあ、これは相当ハードだなと。
ああ、やっぱそうか。
もう覚えられないですね、コースが。もう複雑すぎて。
はいはいはいはい。
ップダウンの繰り返しとコーナーが多くて、うんうんうんうん、で最後の上り厳しいですよね。
はいはいはい。
でまあある程度大方こう自分でこう勝負どころみたいなところを、
うん、
こうまあ想像して、
うん、
でまあそっからイメージトレーニングじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、もう前々日ぐらいに入ったんで、
うんうんうん、
まあ、こんな感じでこんな感じで最後はあそこでアタックして、
うんうん、
最後はもう逃げるしかないなっていう、うん、まあそういう感じでこう想像しながらイメージトレーニングして、寝れなかったですよ夜はね。
やっぱそうか、初めてのコースでってなるとそんだけのプレッシャーもあるし、やっぱ緊張で寝れなかったんだ。
うん、っていうかその、なんていうんですかね、イメージをしてるんで、
うん、
もうここいろんなイメージが湧いてきて、
うん、
もう冴えて寝れなくなっちゃうんですよね。
ああ、もう戦闘モードに入ってる感じなんだ、そうすると。
そうですよね。自分がこうアタックしたら誰がついてきて、でも相当もうイメージトレーニングですね、いわゆるもう。
ええー、それを、まあ、自分が意識せずにも、もう、やってるんでしょうね、頭の中で前の日になると。
なっちゃうんですよね。
ああ、そうか。
はい、ですよね、もう。
ああ、じゃあ、それで眠れずっていう状態で、レースに臨んだってことなんだ。
そうですね。
ああ。
一枚寝なくても、まあ、大したことないじゃないですか。ステージじゃないんで。
まあまあ、まあ一日ですからね、その、集中力が続けばってことでしょうけど。
そうです。
でも暑い中それでレース始まるわけですか。距離的にも今とそんなに変わんない感じです？ 200 キロ弱ぐらい。
確か180キロなんですけど、
うんうんうん、
暑すぎて、
はい、
一周減ったような気がするんですね。
それくらい暑かったんだ。
あ、160キロぐらい前後ぐらいだったような気がするんですよ。
はい、そうか。んじゃああれですか、今これ広島のコース、大体全日本で戦う時のレースのパターンというか、
はい、
まあ大体何人かが逃げていてっていう感じになりがちなんですけど、うん、この時のレースはどんな感じでした？
はい、この時はですね、うん、結構序盤で決まっちゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、
はいはいはい。
まあ何周目か覚えてないんですけど、うん、本当にまだ2とか3周ぐらいの時に、
うん、
いわゆるホームストレッチから、はい、まあ、裏の方にこう回って、はい、まあ、最初に下り基調でずっと行ってから、まあ、はい、2段階ぐらいポーンって上りがあるんですけど、
はいはい、ありますね。
そこでこう、縦長になって前で多分何人かこう、逃げがあったんですよ、パパパーン。
はいはいはいはいはい。
で、僕はもう一番最後の、多分一人で、
はい。
追いついたんですよね。
あ、最終便だ、俗に言う。
最終便の一人です、もう。もう動けなくて、
はいはい、
どうしようかなと思って、
はい、
で、もう自分で動くしかなかったんですよ、
うんうん、
ちょうど、
うん。
運悪く多分チームメイトもいなくて、
はいはい、
それでもう自分でパーンって行って前に追いついて、
はい、
まあ、8人ぐらいだったと思うんですよね。
はあ、8人ぐらいの逃げ。
はい。
そうか。じゃあ、結果的にそれが決まっていくんだ。
それが決まったんですね。
そうするとメンバーが結構いいメンバーだったってことです？
確かに。ポが乗ってなくて、結構追ってたみたいなんですけど、
はい、
後ろに、まあ自分たちのチームメイトもそうですし、他のチームメイトも、
はい、
そのまあチームメイトがこう抑えて、
うんうんうん、
まあどんどんどんどんそれが開いていって、最終的にはもうそれが決定的な逃げになってしまって。
なっていくんだ。
うん。前でも戦うっていう感じになっちゃうんですね。
感じになっていくんだ。そうかそうか。そうすると、これさっき言ってた、その例えば藤田さんとか、
多分いたと思うんですよ。
でしょうね。
はい。
いなけりゃ全開で来るでしょうからね。
リもいましたし、たぶんなんですけど、
うんうん、
いなかったのは日報なんですよね。
日報なんだ。じゃあ宮田もいてとかっていう感じなんですね、これ。
だね、島野もいたと思うんですよ。
あー、島野って当時誰がいるんですかね。
その当時、
江原さんとか住田さん
もういたと思うんですよ。安倍さんももちろんいましたし。
そうですよね。安倍、住田、そうですよね。江原とか、この辺の時代ですよね、きっと。
ね。はい。
そうか。じゃあ、この中に、だから、まだまだ強敵がいるんだ。
いましたね、もう。
でも、うん、3周で決まったってなると、そこからの、そのほぼ決まりかなっていう動きになっていくってことは、どうなんですか、はい、レース的には結構難しくなっていくんじゃないです いや、どっちかっていうと、我慢比べみたいな感じ？
まずはもう淡々と、もう、うんうん、なんていうんですかね、みんなこう、先頭交代しながら、
はい、後ろとの差をもう確実に。まあ、
そうですね、
うんうん。
で、まあ、表面上はこう、仲良くこう回ってるんですけど、やっぱりこう、はい、なんていうんですかね、うん、それぞれみんなこう、なんかこう
考えてる
んです
よ、ね、思惑がね。
うん。まあ僕も一人だったんで、チームメイトいなくて。
はいはいはい。
まあそういう無駄な走りはできないですから、もう確実に勝たなくちゃいけないっていう、まあ走りですよね。
うんうんうんうん。
かといって月一なわけでもいかないんで、うん、まあこう、うまく立ち回りながら、
うん、
やっぱりこう、引くところは長く引くけど、うん、自分が有利なところで長く引いて、相手が不利になるように、こう変わってやるとか、そういうなんか、なんですかね。
一見強調してるようには見えてるんだけど、
はい、
徐々に相手の力を削っていくっていうことは、やっぱ、やるわけですよね。これはもう、昔も今も変わんないわけですよね、これ。
ですね。献身的に引いてるようですけど、うん、楽なとこだけ引いてるんですよね。
そうか、そうか。そうか。いや、でもそうですよね。そうじゃないと、そこから差をつけるわけですからね、みんな。
そんな馬鹿正直に引いたら、ダメですよ。
そうですよね。いや、でも、特に藤野さんの場合、一人ってなると、こりゃやりにくいなーって感じでしょうね、きっと。
まあ、無駄にはできないですよね。せっかくも聞いていい逃げなんで。
う
ん、
そうですよね。
できんっていう感じですよね。
うん。これどうなんですか？確実に決まったなっていうのって、その後何週間目でやっぱその感覚って覚えてます？
いやー、もう夢中だったんですけど、多分タイム差をこう聞きながら、うん、もうこれは確実だなっていう、多分もうほんと3分とか、
はいはいはい、
5分ぐらいになって、後ろはもう、
うん、
まあ単発で逃げるけど、もう全部潰されるっていうような状況がこう多分続いたと思うんですよね。
うんうんうんうん、
でも、これはもう本当にもう自分が頑張るしかないっていう、
うんうん、
状況になって、まあ先頭グループもみんなそういうふうに思ってたんですよね。
そうか。
ええ。
どうなんですか？藤野監督、現役時代ってこういう状況になった時には、
はい、
なるべくこう相手を見ながら分析していくタイプ？
普段は結構、うん、なんていうんですかね、
うん、
もうアホみたいな走りしますよ。もう無駄なところでアタックして、
も
うなんていうんですかね、めちゃくちゃですよね、はっきり言って。
そうなんだ。めちゃくちゃな走りも結構してたんだ。
よく言えば、はい、その、なんですかね、積極的。
はいはいはいはい。
悪く言えば、バカな走りです。
あ、そうなんだ。でも、こうなるとそういうわけにはいかないわけですよね。
まあ、絶対に取らなくちゃいけないってレースは絶対そういうことしないですよね。
あ、もう。やっぱそこのメリハリはあったんだ。
そうですね。やっぱりもう、なんていうんですかね、一人一人の顔を見ながら、
うんうんうん。
いつ、まあ、三味線っていう言葉を使うんですけど、
うんうんうん、わかりました。
足溜めてんのかなとか、
うんうん。
本当に強えのかな、どうなのかなとか、
うんうんうん。
うん、まあ、それわかんないんで、うん、自分に余裕があれば、ちょっとこう、うん、なんですか、軽くジャブを入れるんですよね。
はあはあ、この協調体制の中でもジャブ入れてみるんだ。
そうですね。
はいはいはい。
あ、こいつは、足あるな、まだと。
ほう。え、それってどういう感じでやるんです？ちょっとその引くスピード上げてみるとかそういうこと？
いや、もう確実に、こう、もうアタックですよね。
あ、
アタック
して。一発やってみるんだ。はい、はい、はい。
で、パッと様子を見て、うん、あ、こいつ、足なさそうなのに一番最初に反応してきやがったとか。
うんうんうん、うん。
あいつはなんか、楽そうな顔しておきながら、実は足ねえな、みたいな。
そうか。あんじゃあ、やっぱこの8人の協調体制の中でもそれをやりながら探り探りですよね。特に、藤野監督の場合には一人なんで。
そうですよね。
ねえ。一回の失敗が許されないっていう感じですよね、きっとこれだと。
逆のパターンもありますよ。わざと苦しそうな顔して、
うん、
相手がこう、わあ、苦しそうだなと思わせて、
うんうんうん、
でアタックしたりするんですよね。
あ、なるほど。
で、
うん、
逆にカウンターを食らしてやったりとか。
そうか。まあ、そこがね、ロードレースの心理戦の面白いところだとは思うんですけど。
ですからね。
ですよね。でも、その当時、まあ、覚えてらっしゃればでいいんですけど、
はい。
こいつは最後まで残るなって思った人っています？これ、8人の中で。
本当に最後の2人になったメンバーって覚えてないんですよね。
あのね、この時の準優勝がやっぱりあれですね、2位が阿部選手ですね、島野の。で、3位がやっぱり真鍋さんですね。
なるほど。
うん。この辺はでも当然警戒しますよね。あ、特に阿部選手はやっぱ警戒してるでしょうね。
まあ、確か前年優勝してますからね。
うんうん。
だから、うん、まあ、もう本当予想通りに来てるって感じでしたからね。
うんうん。そうか。で、あの、まあそうやって周回を重ねていきながら、やっぱりこう最後に向かっていくわけですけど、
はい、
藤野さん的にはどこの勝負になるって、どこでやろうって思ってました？
もう最後の、うん、まあ、展望台と言われる場所なんですかね。
はいはいはい。あの、さ、まあ、三段坂っていうか。
そうですね。
ガーンと登っていくところですね。
あそこでどういうふうに行くかっていうのはもう決めてたんで。
おうおうおう。え、それは結構随分前に、その、前の日ずっと、あの、寝られなかったシミュレーションの中にもそれあった感じですか？
もうありましたね。もうここ、もうここでこうやってこういうふうに行くしかないなと。
うん、うん、うん、うん。
それでダメだったら最後はゴールスプリントだなっていう。
そうか。
はい。
それはもうそこで追いつかれても当時の藤野さんは自信ありました？その、スプリント
に。いや、それはもうわかんないです。そうなったら、
うん、
もう一回なんか、なんていうんですかね、小細工して、
うんうんうん。
まあ逃げるか、
うん、
もうスプリントになっちゃったらまあ本当にもうしょうがないな。
もう一か八かで行くしかないか、ということなんだ、
はい。そうですよね。
そうか。んじゃ、どうなんですか？その、最後、その、かけていったのは、やっぱり、最終週の登り。
最終、ラスト一周になる、
うん。
最、だからまあ、一周半ぐらいですよね、いわゆる。
はいはいはいはい。だから、
からアタックして、
うんうん、
次、ホームストレッチで、ジャンっていう時の周回にかけたんですよね。
あ、一周前にやったんだ。
そうですね。
はいはい。え、それは8人全員が残ってた感じ？
いや、その時には、だんだん人数が減ってって、
うん、
多分その3人、まあ、安倍さんと真鍋さんと僕ともう一人誰か、
うん、
か5人、いや、4、5人だと思うんですよ。
4、5人なんだ。
はい。4、5人しか確かいなかったと思うんですよ。
あの、その最後にかけるぞっていう時には、自分が思うくらいの感じ、状態ではあったわけですか？足の残り具合とか。
そうですね、もう、うん、ここしかないっていう。
そうか。
ここでこの力しかないなっていう感じでしたよね。
そうなんだ。ほんじゃ、それでドーンと飛び出していって、そこでついてきたんです。結果的には。
いや、ついてこなかったですよね。
おーおーおーおー。
ついてこなかったんで、うん、あとはまあ一周ちょっとをもう踏み倒したっていう感じなんです
ね。全力で。
はい。
いや、その一周はドキドキっすね。
いやー、もうなんかあれでしたよね、本当は。
うんうんうん、生きた心地がしないでしょ、きっとこれ。
生きた心地がしないですね。
これ、どうなんですか？当時もやっぱりきっちりあのスレートバイクっていうか、後ろと何分差ですとか出てたんです？
いやー、わかんないですね。
ああ。
ちょっとそれは覚えてないですね。
そうか。
はい。
その辺はもう本当全開でいってるっていうか、
そうですね。もう全開でしたよね。
ああ、もうどっちかっていうと、やっぱ後ろのことっていうよりも自分がもう全力で行くしかないっていうことでしょうね、きっと。
もう本当そうですよね。うん、もう、大体自分のパターン決まってるんですよ。
はいはい。
こういう登りを見たらこうだなっていうのがあるんで。
はいはいはい。
まあそのまま、やったんですけど。
うん。
あともう踏み倒すしかないなっていうだけなん
で。そうか。じゃあ、こういうパターンはもう藤野監督のお得意のパターンというか。
結構そうですね、ゴール前の、
うん、
そういう登りがあったら、
うん、
なんて言うんですかね、その、結構比較的長めに引くんですよ、わざとガーって。
はい、はいはいはい、ペース上げて、はい。
で、パッと変わって、一気に、失速したように後ろに思いっきり下がってくるんですよ、バーって。
あ、はいはいはいはい、はい。
まあ、3、4写真ぐらいこう、開けちゃうんですよね、バーンって。
うん、うん、うん。
もしくはそれ以上ですよね。
あ、はいはいはい。
で、まあ気づく選手もいるし、気づかない選手もいるんですけど、あれって言ってなんかすげえ下がってちゃったなっていう感じに見せかけといて、
はいはいはい。
思いっきりも後ろからもう加速してって、うん、なんていうんですかね、速度差をもうつけるわけですね、完璧に。
なるほど。
で、もう、 つけないスピードでアタックしていくわけですね。
うん、ああ、だからその一発で諦めさせるぐらいのイメージでやるんだ。
はい、
あ、ほんじゃあそれがもう見事にはまったってことなんでしょうね、きっとこれ。
毎回それでやってるんですよね、いろんなこと。
そうか。いやでも、藤野はそうやってくるぞってみんな知ってるのにやられちゃうってことは、きっとそれ、分かってでもやられちゃうんでしょうね、きっと当時としては。
まあどこでやるかは多分分かんないと思うんですけど、うんうん、まあこう、タイミング的にこう、見計らってですよね。
うん。
はい。
これ、今聞くと、ずいぶん早めかなって気もするんですけど。
なんか多分、行っちゃったんですかね。
あの、走ってる間に調子の良さとかって、これ調子いいかなっていう感じがしたとか？
もう多分もう分かんなくなってましたよね。感覚的にこう。
でも全日本ってそういう戦いなんでしょうね、きっと。
でしょうね。まあでも確かに体は軽かったことは確かだと思うんです
よね。ああ、そうなんだ、うん。じゃあもう最後これで抜け出せばいけるっていう自信もある程度あったのかもしんないですね。
何なんでしょうね。自信なのかなんかわかんないですけど、うん、もう行くしかないっていう
感じなんだ。
感じですかね。
そうか。
ええ。
ああ、じゃあもうそのまんまずーっと一瞬逃げ切ってってことですよ、あれを。
そうですね。
うお、すごい勝ち方っすね、それある意味。
だったと思うんですけど。もしかしたら、うん、あの、ラスト一周の登りかもしれないです。
そうか、わかりました。今度安倍さんに会ったら聞いてみます。藤野証言が本当だったかって聞いてみますけど。いや、でも、それで頭の記憶に残ってるってことは多分、あれなんでしょうね。
次の年が、だったかかもしれないんですけど。
あ、そうなんだ。あ、わかりました。わかりました。じゃあその辺もね、あれでって思いますが。じゃあ、それでゴールした時にはもう本当にホッとする感じなんだ。
いやーもう本当にずっとアシストしてくれたチームメイトがもうレースを終えて、まあいるわけですよ。
うん、
そのブックスのところに、
うん。はいはいはい。
もうその横をこう、やっぱり行った時はもう本当嬉しかったですよね。
ああ。特に他のまあワークスチームって言えばいいのかな。やっぱ実業団の中で、そのね、やられてるチームとはやっぱ状態が違うから、特にやっぱりその重みって感じられてるでしょうね、これ。
いやー、まあ本当嬉しかったですよね。
ああ。
嬉しいっていうのと、うん、まあまたほっとしたって感じですね。
ほっとしたっていう感じ。これでもう一年いけるかなっていう感じがあるっていうことなのかな。うわぁ、それもなんか厳しい戦いだなぁ。いや、でも、日本のチームに勝ってそれを目指したチームがあったっていうのはね、なかなか今の人知らないですよね、多分。ね。
まあ、大昔の話ですからね。
うん。いや、でもその、ボスコっていうチームが、確かにあの、当時のツールド北海道の映像なんか見ると、やっぱちょっと雰囲気違うなというか、なんだろうこのチームはって思ってたんですよ。だから、うん。だから、やっぱあの、いや、もしかしてそういう形態のチームなのかなっていう気もしてたんですけど、あの、その、やっぱりその全日本のタイトル取られて、その年いろんなレースを走るわけじゃないですか。
はい。
どうでした？その全日本の、改めてその全日本のジャージ着て走るっていうのは。
はっきり言って、あれですよね。一年間一回も勝てなかったですね。その後。
あ、そうなんだ。その後
だからあのジャージで両手を上げたことは一回もないです。
あ、そうなんだ。え、そんだけやっぱ周りがガチガチになってくるって感じもあるんですか？
いや、そういうわけじゃないと思うんですよね。
はいはい。
うん。
まあ今振り返ってみると自分の中のやっぱプレッシャーとかそういうのもあったっていう。
なんか勝てなかったですね。
ああ、いやでもそういうもんかもしれませんね。あの、当時って、あの、はい、どうなんですか？この全日本、まああるじゃないですか。これは、さっき言われてた暑い時期っていうことは、夏？今の時期と変わんない時期ですか？あの、夏ちょっと前っていうか。
7月の一番第1週か第2週
ぐらいなんだ。
はい。
そうか、そうか。あの、国内レースって、この当時って大体どのくらいあったんですか、はい、数的に言うと。
その前の週、
うん。
ツールド熊野ですかね。熊野は確かあったと思うんですよ、
5月。熊野はもうあるんだ、このあたり。はいはい。
夏ぐらいにあったんですか、うん、あと、ツアーオージャパンですよね。
はいはいはいはい。
で、あとは実業団のレースが今みたいな J2 みたいにいっぱいなかったですから。
あ、そうなんですね。
はい。東日本が4月にあって。
はいはいはいはい。
西日本がその当時はもしかしたら走れなかったのかな、まだ。あ、西は西、東は東だったと思うんですけど。
あ、そういう、あの、分かれてた時代もあるんですね。
そうですね。
うんうんうん。
で、本当にあとはもう、ホビーレースですよね。例えばツールドジャパンとか。
ああ、そうなんだ。はい、
そういう感じのレースを走ってましたよね。
うわぁ、そしたらより今よりそのやっぱ勝つのが難しいっていうか、限られてるから、スポンサーにも納得いってもらえる勝ちっていうのはやっぱり、こういう大きい大会じゃないとっていうのはありますよね。
ですよね。やっぱりこう、メディアに取り上げられる大きなレースって言ったら北海道、マツダブジャパン、全日本、まあ今と同じですが、ジャパンカップっていう。
そうですよね。
レースに、今はいろんなレースがこうあるわけですよね。
うんうんうん、
そういうメインのレースプラス、あと実業団のレースとホビーレースっていう感じなので。
そうか。いやー、でも、そんだけ厳しい中やっぱ戦って、まずはこのね、プロアマオープンになった全日本を制したっていうのは、やっぱあれだね、なんかこう聞くと歴史があるね、千穂さんね。
うん、そうですね。
なんか感動しちゃうね、なんか。この、当時のメンバーの方とかにも、当時の藤野さんってどうだったんですかとか聞いてみたいよね、なんか。
恥ずかしいですね、なんかね。覚えてないです、自分でどんなだったんだか。
そうなんですか。この当時、だからこの年のツールド北海道の映像は見たことあるんですけど、
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、さっき藤野さんがね、言われてたように、この年は勝てなかったですって言われてましたけど、鶴の北海道もやっぱちょっと状況的にまずい中、最終日やっぱり一矢報いるっていうので、クリテリウムで飛び出していく藤野さんが、フューチャーされた映像があるんですけど、結構その映像泣くんですよ、見ると。
泣く
んそうそう。やだなぁ、藤野さんって思いながら、いつも見ながらちょっとうるってくるんです、これ。
痛々しい映像があるんです
けど。いやいやいやいやいや。いや、でもすごいな。まあ、その厳しい中ね、あの戦ってたっていうのがあるので、まあ、今の選手たちとこうやって比較するのもなかなか難しいとは思うんですけど、ね、単純に比較していいものなのかどうなのかっていうところもあるとは思うんですけど、はい、どうですやっぱりそういう厳しい中走ってきたっていう誇りじゃないけど、やっぱり藤野さんの中にその確固たる何かっていうのは残ってるんじゃないです
か。なんでしょうね。難しいですけどね。
うん、
そのイメージで今のまんま、今の時代の選手にそれを押し付けるって言い方変なんですけど、そのイメージで自分がやってしまうと、多分ダメですよね。
そうか。
はい。
この辺
も。多分今がそうだと思うんですよ。
うんうんうん、
今のメンバーに、その当時の自分のこの気持ちだったりとか、周りの選手のこのイメージ通りのものを、想像して、それを、例えば、なんていうんですかね、レースだったりとかに、取り入れるのは、まあ全然ダメだと思うんですよね。
そうか。
はい。
あ、ほんじゃあれですか、今の選手にもあんまり昔話ってしないんですね。
しなくはないですけど。
あ、するんだ。
でもそれって何なのって多分なると思うんですよね。
あ、そうか。
それはいけないとは思うんですよ、やっぱり。
うんうんうん。
だから、やっぱり今の時代には今の時代のそのやり方っていうのは、たとえそれがその、なんていうんですかね、昔と比べて、その、例えばやり方が軟弱って言い方変なんですけど、だったと思っても、それで、勝てる選手は勝てるわけなんですね。やはりその気持ちの持っていき方とか、いろんなこう昔とは違うやっぱり選手の気持ちってあるんで、それをやっぱうまくキャッチしてあげないとダメなのかなっていうの
は。そうか。
それは今僕できてないと思います。自分でやって。
あ、じゃあそれはまだ自分でやっぱりそれをうまくコントロールしていかないとなっていう感じはあるんだ。
はい。もう本当に勉強不足ですね。
いやー、
本当に。
でも難しいっすよね、今の若い人とこうコミュニケーション取るのって。
まあ、難しいっていうかそうですね。うん、自分がこう、自分がっていうよりは、やっぱりこう、みんなと同じこう、 なんて言うんですかね、
うん、
気持ちでやっぱりこう話をしていかないと無理ですよね、
う
ん、
そうでしょうね。
同じ気持ちのつもりなんですけど、うん、やっぱりなんか違うって言われるんで、
あそうか、
何が違うのかなっていう、それに気づかない自分が、うん、本当にダメだなと思いますね。
ああ、そこでもどかしさがあったりするんだ。いやでもやっぱりなんていうかな、選手として勝ちたいって思う気持ちって、
ええ、
勝たないとって思う気持ちって、実際のところもしかしたら、まあ、あの、なんていうかな、わからない人にはわかんないかもしれないけど、根本は同じような気はするんですけどね。
多分そこに行くまでの気持ちの持っていき方のスタイルが全然違う
んですね。違うんでしょうね。で、はい、一回その勝ったりとかっていうことで初めて、あ、同じなんだって気づくっていうこともあるんだろうね、きっと。
でしょうね。
うん、
その流れが多分全く違うと思うんですよね。
う
ん、
そうか。
はい。
じゃあここ何年かは結構そういうことに自分に、指導者としての自分にジレンマも感じながらっていうことなんですね。
ですね。監督になってからもう多分本当にみんなには申し訳ないですけど、
うん、
ダメですね。
これじゃあ本当に。うわ、自分に厳しいな。
いや、厳しいっていうか、本当ですよね。そう思います。
そうか。いや、でも、ね、またなんていうかな、そのブリヂストンアンカーも、ね、先日、宇都宮でね、飯島さんが引退を発表されて、はい、で、またその新たにというか、中軸の選手がこう、はい、またシフトしていくわけですから、
はい、
そういう意味ではまたちょっと来年以降、ね、いろいろ楽しみもあるかなっていう気もしますんで。
ですね。まあ頑張らないといけないですよね。
ですね。まあでも本当、ね、西の島の東のブリヂストンっていうのが、一つやっぱりこう、ロードレース界を盛り上げて、この熱い戦いをしてくれるのがね、やっぱ面白いだろうなって思うので、本当になんかいろんな意味でね、来年もすごく期待したいなというふうに思うんですけど。
そうですね。頑張らないといけないですね、本当に。
ああ、でも、ね、この当時のその全日本の映像とか本当何度も言うけど、あったら見たいんだよね。どういう走りをしてたのかって見てみたいんですよ、本当に。
ないんじゃないですか、ね。
そうなんです。いろんなところを当たってるんですけど、どこにも残ってないので、まあまあ、ね、こういう風にね、今日は藤野監督にいろいろ語ってもらいましたが、
はい、
また沖縄が終わった後ぐらいにね、また一息つける時期に、次、この99年のお話を、また藤野さんに聞こうと思うんですが、これ、99年はもしかしたらチームが変わってるんですか？
ここはブリヂストンアンカー。
ですよね。だから、その後、どういう風にしてこのブリヂストンアンカー入りになっていくのか。そして、
それも深いですね。
そうでしょう、そうでしょう。ディープな話でしょう、これ。これ一体誰が聞くんだよって思うんですが、で、これ99年は、いろんな昔からレースを知ってる人に話を聞くと、この富士、勝負を決める藤野さんの走りもすごかったんだけど、
うん、
アシストの渋谷さんの走りがさ、っていう人が多い。かなり聞くんですよ。ね。
すごいです。
あ、そうなんだ。そのあたりの話も次回登場の時にじっくり聞きたいと思いますんで。これが渋谷さんかってサイクルモードでみんながね、思うくらいの感じになると思うんだと思いますんで。はい。まあ、ということでね、今日は本当に貴重な、ね、このイノアック時代のお話をお伺いしましたんで、
はい、
また、沖縄後、いろいろとね、お話聞かせていただきたいと思いますし、
はい、
沖縄はね、ぜひまた、
そうですね。
ね、ね、昨年は伊丹選手が、
はい。
見事勝利してっていうことですから。
はい。また、それに向けてみんな、
うん。
まあ、北海道、ね、勝って、その後やっぱちょっともう、本当に、すごい集中力を出したんで、
うん。
しばらくやっぱ疲れてたんでね、うん、まあ、いい結果ができないって言われたら、まあ、それまでなんですけど、
うん、うん。
まあ逆を返せばやっぱ狙ったレースにみんながこう狙っていけるようなこうだんだん気持ちになってきてるんで、もちろんジャパンカップも本当頑張ってもらいたいですけど、頑張ってはいたんですけど、
うんうん、
コンディション的にもう一段階やっぱり上げられなかったなっていうのは、
そうか、
そういったところもあるんですけど、そこはもう本当に自分からはもう沖縄に最高のパフォーマンスを出すようにっていう風に。
そうっすよね。国内の実業団レースは、今、まあ、やっぱブリヂストンのね、エースの一人だと思いますけど、 清水宮高選手はちょっと国内のレースではあれだけど、沖縄はビタってきそうな気がしますもんね、なんか。ねえ。
それに向けて。はい。
ねえ。すんごい期待したいと思いますんで、急遽僕も沖縄見に行くことにしましたんで。
あ、わかりました。
はい、お伺いしますんで、ぜひ、いい走りをね、見せていただければというふうに思います。はい。ということで、今日のゲストは、藤野監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
面白かったね。
うん。やっぱりすごいですね。やっぱりその時代というか。
だよね。
うん。勝ちたいと思ったら勝つっていうね。いや、今の藤野さんからは想像できない。
できないよね。
うん。
昔も、VTR 見ても昔もそんな変わんないのよ、今と。
はい。
ニコニコっとしてさ。
うんうん。
特にね、91年の北海道の映像なんかは、まだペーペーなんだよ、藤野さん。
ああ。
でね、なんか多いし。
24歳かな。
そうそうそう。ね、さっきお伺いした範囲では、競技やり始めた年らしいから。
うん。
それでなんかいきなり鶴堂北海道でどえらい役割になるのよ、藤野さん。
うん。
で、大石さんにさ、頼んだぞ、藤野、みたいに言われてんのよ。なんか、うーわー、やりにくそうって思いながら見てたんだけど。でも、ほんと個性的なメンバー多いし。
はい。
ねえ。
うん、
今走ってる選手、新里さんがこの時代からやっぱちょっとっていうのはすごいね、あの人も。
そうですね。新里選手も結構古いですもんね。
化け物だね、それ考えると。うん、ね、うんうん、で、その中でっていうことで、やっぱり他のチームと違う重圧を感じながら、勝負決めていく勝負強さってやっぱ、すごいね、うん、この人も。
そうですね。
ね、うん、ほんとそういうのがね、VTR で残っていれば一番いいんだけどね。
うん。
うん。やっぱ、そういうことを照れくさそうに喋るのがやっぱ藤野さんらしいなっていう感じがね。非常に伝わってきて。ほーら、勝ったでしょ、俺みたいな感じじゃなくて、謙虚な感じじゃない。
そうですね。うん、
だって、これどうだっけな、全日本選手権って、
はい。
この年からずっとカウントしていって、未だかって連覇した人はいないんだよね。
いないのか。
うん。
うん。
いないのよ。
うん。
こう、藤野さんだけなんだよ、連覇してるのって。だから、やっぱ勝負強かったんだろうね、当時から。
うんうん。
うん。
だから、その集中力がすごかったんでしょうね。
だろうね。だから、なんだろうな、物腰は柔らかいけど、
うんうん。
どぎつい走りだったんだと思うよ。
周り見てます、見てる。
周り見てるし、うん。シャミセも弾くときは弾くしって。
穏やかな感じにね、シャミセ弾かれたらわかんない、
ね。わかんないよね、わかんない。ただでさえ、やっぱり表情読めないっていうか、あんまり表情出さないっちゃ出さないもんね、笑顔以外は。うんうん、
そうそう、
ね。ねえ、だからやりにくかったろうなって思うので、ねえ、最後の一周に行ったのか、一周残して行ったのかっていうのは、これ安倍さんとかいろいろ証言取ってみます、今度。
そうですね。真鍋選手とか結構詳しい。
そうね。聞いてみようか。これ、うん、どういう形で藤野さん行ったのかっていうのはね。証言が正しかったのかっていうのは、後々検証して。
検証されるんです。検証ないです。
検証していきたいと思いますんで。まあでも本当、次の99年、だからこのボスコというチームがなくなって、
はい。
だから全日本取ってなくなるっていう悔しさもあったと思うんだよね。
ボスコっていうか、イノアックで、
ね。イノアックだね、うんうんうん。この時代は。イノアックっていう時代、はい、チームが、日本一がいながらなくなっていくっていう悔しさの中で、うん、99年にブリヂストンに移籍というか、まあ、チームが当然なくなるわけだから、
はい。
で、その時にやっぱり引退とかって考えなかったのかとか、やっぱいろいろあると思うんだよね。
そうですね。このブリヂストンも結構ギリギリで。
うん。
ね。入れたみたいなので。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあいろいろあるんだ。
まあ。いろいろあったみたいですよ。
言えること言えないこといろいろあると思うんだけどね。で、99年は藤野さん、それから2位が渋谷さん。で、3位が住田さん。これ、島野ですよね、はい。なので、この藤田さんのアシストかってみんなが言ってるっていうのが、またこれ99年って印象的なんだろうなって思いますから、うん、ね、その話も。聞いてみたいと思いますし、この渋谷さんは
はい、
あの、おそらくですけど、サイクルモードのアンカーのブース行ったら、いると思います。
あの、渋谷さんね。あの、大きい。
はい。すげえ身長の高い人なので、
ね、そう。
これが渋谷さんかってみんな思ってもらえればというふうに思いますよ。まあ、あの、サイクルモードが終わった後になりますが、ね、沖縄後にもう一回、ね、時間取って、99年のお話、聞いてみたいと思いますんで。
はい。
ね。さあ、どうなるのか。これ、あの、できたら毎年聞いていきたいからね。毎年というか、今から、この99年、2000年、2001年、2002年と。
はい。
聞いていきたいから、さあ、これね、楽しみですね。どんな感じなのかっていうのはね。はい。ということで、お届けしました。久々の BJ の部屋でございました。お届けしたのは BJ と。
地方でした。
はい。ならまた次回会いましょう。次は沖縄が終わってからになります。じゃあね。